愛の形ドットチュー。今週の愛の形ドットチューも先週に引き続き福田和子さんゲストでお送りしていきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう皆さん聞いてくれてると信じたいですけども、和子ちゃんのご紹介をしていきます。
はい、お願いします。
ハッシュタグなんでないのっていうプロジェクトで、日本にスウェーデンと違う、スウェーデンとは違って日本は避妊法やら、セクシャルヘルスとかが遅れているので、まあ、その意識を改革していこうとか、実際に女性が望むときに避妊法にアクセスできるような環境をしようというようなことで活動されているのといるものと私は思っておりますが、はい、
そうです。
大丈夫ですか、はい、ちょっとギュッとまとめすぎ、
ギュッと、いやでもそんな感
じ、まとめすぎちゃいましたけれども、
はい、
で先週まではスウェーデンにあるユースクリニックって言って、まあ、若い世代の女の子男の子たち、もちろん他どんな世代の人でも、避妊法相談来たりとか、
世代は違う、
世代は若い、18から25でしたっけ、の子たちが、人間関係とか避妊とか、彼ができたとか、
抱きがちな悩みを
相談できるそのユースクリニックの紹介までとか、はい、あと避妊法のパーセンテージ、
はい、
ちょっと専門的な話まで教えていただいたので、はい、その続きと、はい、あと今日本の現状をね、少しそこまで入っていけたらいいなと思っています。
はい、
はい、いろんなね、避妊法があるっていうところまで行ったんですよ、うん、インプラントって言って二の腕の内側に入れて3年から5年ぐらい、うん、99% の率で避妊ができる、これ日本にありません。
女性がね、使う、
うん、子宮内の中に器具を入れる IUD とかいうのもあるんですが、これは日本は経産婦さんだったりとか産んだことがある人には勧められるけど、出産前の女性にはあまり勧められてない。日本ではピルとコンドームが主流になっている、っていうかコンドームがもう 90% ぐらいですよね。
そうです ね、ピルも本当 4% とか、
うん、すごい少ない率なんですね、うん。でも、まあ、スウェーデンで言ったらこれはパーセンテージ的にどのくらいなんですか、選ぶ率っていうのは。
スウェーデンのパーセンテージ、今データ、
WHO の大体でも、
スウェーデンは見てないな、なんか世界全体だったら見てて、
はい、ピルが多いんですかね、やっぱ。
いや、IUD が人気ですかね。
IUD が人気なんですね。
IUD、ピル、で、インプラント、注射って順ですかね、世界全体で見ると。
やっぱなんで IUD が人気なんだ。
結構ね、やっぱ楽で、まあ、自分で
生理来なくなるから楽、
まあ、軽いし、あと同世代の子でも入れてる子スウェーデンいっぱいいて、だから IUD はすごい、 IUS は一番、 IUS かな、 IUS がすごい多くて、で、アジア圏だとインプラントとか注射が人気で、アフリカ圏だと注射が人気ですかね。
やっぱ文化的なものはあるのかな。
アジアとかだとこう膣の中に入れるっていうのが抵抗ある人が多めだったり、アフリカだと最近ビル・ゲイツ財、ビル・ゲイツっているじゃないですか、
はいはい、
あの夫妻ってすごいこのバースコントロールとかにお金かけてるんですよ、セクシャルヘルスとか、
はい、
で最近その持ち運びできて自分で打てる注射っていうのができて、でアフリカだとこうヘルスケアとかすごい遠いからゲットできないんですけど、それだとすごい自分で継続しやすいっていうので、そういうのができたりして人気だったり、だから結構ね、地域とかによってもそのばらつきはあるんですけど、
そうかも、インフラの違いとかでもね、だいぶ変わるかもしれないですよね。 IUD とか IUS はどうしても人に入れてもらうっていう作業が大事です、ね、で自分でやるっていうのはそのやっぱり近くに医療機関とかそういう風な技術がいなければ、自分でやるしかないから、まあ注射とかやりやすいんでしょうね、ちょっと教育者がいればいい
ですね。注射とかは結構DV の被害者の人とか、相手が避妊をしてほしくないっていう人に、WHO とかも進めてて、なんでかやっぱこう分かりにくかったり、せめてもギリギリのラインで自分を守れるっていうので、なってたりして、
切ない、はい、
そう、なんか国 とか地域によって全然違う、うん、ただ、うん、ただこんなになんかコンドーム一辺倒の国って見たことがなくて、
う
ん、
そう日本は珍しいらしいですね。
今の、まあ、話ってその性感染症のためのコンドームの話ちょっと別で、うんはいはい、避妊具として何を使うかって話をしてるんですけど、うんうんうん、その場合やっぱ男性コンドームって72から 82% とか、
ね、
今目の前に表があるんですけど、
はいはい、
すごい低いんですよね、うんうんうん、避妊具としてのあれはね、
うんうん、
で、まあ、性感染症を防ぐのは確かにこれだけなんですけど、
はい、
でもじゃあ避妊って考えた時に、うんうんうん、男性が中心のばっかりってどういうことかっていうと、
うんうん
まあ、協力してくれてるっていう見方もできるけれども、
うんうん、
一回ちょっと男性がもつけないって判断したら、うんうん、なんかどうしようもないみたいな現実があるわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうです
よ
ね。
すごい弱い脆弱性、
うんうんうん、
結構まあヨーロッパとかだと女性の自立の証としてピルとかってすごい人気になったと思うんですけど、
は
い
うんうん、
そこがなかなか日本はまだかなと。
そうですね、
はい、感じ、
うんうん、なんかピルが解禁されるまでは、
うん、
44年でしたっけ。
そうですね、99年まで、
はい、
解禁されなくて、はい、55年にはもう世界にピルっていうものができて、
うんうん
う
ん、
っていう感じだったのね、うん、
ねで片やバイアグラはとかっていう話をね前講演会で聞いたんですけど
バイアグラ半年で承認が出て、ね、
ちょっとびっくりだなと思ったんですけど、
うん、うん、
それでピルが解禁されたからといってその日本でもすごいこう広まるわけではなかったんですよね、
うん
まあ、それもなんかどういうね理由なのかなとか、
教科書とか見ると、
うんうん、
そりゃコンドーム使うよみたいな書き方がすごい多いと思うんですよね、うん、
副作用があります的な、
うん、とか、うん、取り病院行かなきゃいけませんとか高いですとか、
うんうんうん、
でもなんか例えばイギリスとかだったら、うん、ピルって保健室に置いてあったり、うん、無料のなんですよ、
うん、
全然コンドームとアクセスが変わらなかったり、
うん、やっぱそれですよ ね、
なんかねアクセスが
違う、
うんうん、2,000〜3,000円ピルする国ないし、あ、まあね、あるけど、
うん、
そのあんまない、あの保険とかが効いた結果、
うん、
若者で、
うん、
若者だと安いみたいな国も結構多いんですけど、今
ん
とこそれは見たことないかな。
なんかねそういう動きもしていきたいですよね、
うん、高いからそれは買わないし、うん、
今緊急避妊ピル、うん
はい、
ネット販売とか
ネット、オンライン診療、
ね、オンライン診療でとかって、はい、なんて言いますか、それもすごく、
うん、
なんだろうね、もう保守的な文句ですけど、
うん、
本当はドラッグストアですぐ買えるみたいな、
うん、なんか
いきなりそこの扉バーンって開いてほしいですけど難しい。
なんか検討員とか12人いるんですけど、はい、女性が1人しかいなくて、はい、
なんかそのね検討員の会議に参加して見に行ったりしてくださってるんですもんね。
なんか
12人の中にいるうちに女性が1人、女性が飲むものなのに、
そうです、
ね、なんかなんていうことでしょう、はい、
そう緊急人とか、
うん、
アクセスがある権利って女性にあるんですよね、
は
い、WHO とかの文書でもありますけど、
はい、
でも政策を決定する人たちにはアクセスを守る義務はあるけど、
うんうん、
私たちからアクセスを奪う権利はないはずで、
うんうんうん、
なんかねそれがすごいずっぽり抜けてるなと思って、
うんうん、
辛い
ね、うん、会議の内容とか詳しく見れるか見れますかね。
見れますね、厚労省のページが全部
見れるんですね、
うん、議事録
とか。なんかすごくその議題とされてる内容がとても本当に、うん、避妊が女性が避妊をするっていう権利とかを全くこう、
うん
ない
権利とか
意識が全くない、ね、そういう議論がされてて、
うん、
なんかこれが国でされてる議論なんだっていう、うん、思うと、
うん、
本当に悲しいし
そう
なんだこの国とかも思うし、なんか力をそがれる思いですよね。
そうですね、
本当にね、
うん、
もうみんなスウェーデンに行こうかなんて、うん、そんな言っちゃいけないけど、ね、日本も変わらないといけないですね。
値段もやっぱね、え高い、結構本当に若者なら緊急避妊とかやっぱ大事だから無料だったりする国もすごい多くて、
うん
うんうん、薬局にある国も100カ国近く、
そうですよ、ね、
90とかなんかあって、
うんうんうん、
こんな高い国、緊急避妊は本当にない、こんな高い国、
うんうんうん、 あと中絶費用も高いと思うんです
よ。高いです。一番それ海外の人にって驚かれる、うん、中絶のことが。
そう、中絶費用も高い。
中絶の方法と中絶薬ないことと、
中絶薬ない、そう。
あと10万人じゃん。でここまでの否認というか、うん、が今金銭にも高かった上で、うん、それだけの高さってなった時に、うん、一番ねそれがびっくりされる、うん、海外の人からは、ね、
うん、もう
大丈夫みたいな、なんで怒んないのって怒られるみたいな。
怒りましょう本当に。
そうそうそうそう、
これから怒っていこうと思います、
うん、
皆さんも怒っていきましょうそしてね、うん、ロビングしていきましょうね、
はい
はい、お帰りを待っています
待ってます、
はい、では後半に続きます。ありがとうございます。
はい、
ぶっちゃけお悩み質問コーナ
わー
今週のコーナーは質問コーナーなんですけども、和子ちゃんにまた質問を聞きしてみたいと思います。
はい、
ピルを飲みたいけど、まあ、親とか彼氏に相談すると反対されてしまいます。まあ、反対されるからどうしようっていうようなご相談です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
いや自分が飲みたいなら、
うん、
飲もうって思うんですよ。やっぱりなんか彼氏でも親でもなんかそれに、
うん、
その選択に介入する権利はないっていうか、ね、あなたの選択だから大事にしてほしいなってすごい思うし、
うんうん、
でま、彼氏はちょっとなんか論外だなっていうか、
うんうんうん、
飲むわって感じなんですけど、
うんうん、
まあ、親ってまあ、特にまあその副作用の心配とかいろいろあると思うんですけど、
うん、もしかしたらもう古い情報でアップデートされてなくて、なんかこう昔はなんかね、うん、脳出血を起こした事例があるとかそんなのがあって、そういうのがこう刷り込まれてると、まあ、危ないからやめなさいとかね、
なんか
多分言うんじゃないかなと。軽がんワクチンとかもそういう、ね、
そうそうそう、
なんか、うん、意識があるし、
日本ピルって言えば、うん、他国が、
うんうん、
70年代から低用量ピルで否認してたのが、
うんうん、
日本って60年代からずっと99年まで、
うんうん、
中高用量ピル、
うんうん、そうでしたよね、
実質否認したいならしてるぐらいで、
うんうん、
でそれってやっぱり副作用が高いやつなんです
よね。そうですよね。
でそれがもう他国では30年ぐらい使われてないものが否認としてね、
うんうん、
ずっと使われてたところがあって、うんうんうん、今はもう全然それとは違う低用量ピルっていうのがあって、なんかやっぱりそのイメージとかちょっとアップデート、うんうん、その情報とかねされてないっていうのはちょっと多いと思うんで、
まあ、あとそれを、ね、まあ、50代後半ぐらいから、うん、なんだろうね、そのなんかピルを飲んだら性的になんかそんなに性的なことをするのみたいなことを言い出すとか人とかもいて、結局なんかすごくこうブロックがあるんだろうなと思って50代後半
60代1回でもするんだったらちゃんと考えた方がいいって、
ね、
回数関係ないし、
うんうんうん、
なんかそういう風に捉えるんじゃなくて、
うんうんうん、
私それをスウェーデンでしてもらってすごい自分自身も変わったんですけど、
うんうんうん、
やっぱピル飲む選択ってそれだけ自分のことだったり、
うんうん、
自分の人生だったり、
そうそうそう、
相手のことも含め考えてる、
うんうん、
すごい自立した、
うんうん、
すごい素敵な
選択、しっかりね考えてやってること、
何も考えてなかったらそんなわざわざ日本こうやって反対されたりする中でお金も高く出して可愛いと思うんですよ、
うんうん、
それだけなんか考えてるってことだからすごい、
うん、素晴らしい、
素晴らしい、
本当素晴らしい、
許可が取れたら抱きしめてあげたい、
ね、そうだね、
同意は取るけど、うん、そうそうそう、
同意は取って抱きしめ る, るけ
ど、そうそうそうってぐらいのこと、うんうん、だから、
ね、
マイウェイを突き通してほしいなって思います、うん、
はい、大体私は助産師だから、あのしっかり生理周期が落ち着いてから飲みましょうとかって、まあ、産婦人科の先生は言うんだけど、スウェーデンとかではその何歳ぐらいからピル飲んでいいよってしてるかなんて分かります？
何歳ぐらいからいいかちょっと分かんないんですけど、でも16歳ぐらいから結構多いんじゃないかな、
うん、やっぱ16歳ぐらいとちょっと落ち着いてくるからいいのかなと思うけど ね、
うん、ね、自分どういう、
うん
ね、いろんな道があるから、
うんうんうん、
そうしたりするかな、
うん、
でそれが偉い選択、
うんうん、
ちゃんとした選択 むしろ責任ある人って見られるから、
うん、 そうですね、
それを自分にインプットしてほしい、
うんうんうんうん、
こういう風に思っちゃう子は、
うんうんうん、
でも、
はい、
ます。
もし悩んだら助産師ミッキーにも相談しに来てください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、今週の後半も福田和子さんのゲストにお話していきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
3週にわたって、
はい、
ゲストとして来ていただきましたが、
はい、
今後の活動とか、あと今月かな、今月ウーマンデリバーに行った時のお話なんとかもお伺いしていきたい。6月の、はい、まあ、そこの熱量をね、
はい、
伺いたいと思います。
ありがとうございます。はい、
ウーマンデリバーって何なんでしたっけっていうね、皆さん、多分皆さんの気持ちになると、そういう、
ウーマンデリバーっていうのは、うん、2007年ぐらいからかな、
うんうん、
3年に1回開かれる、うん、まあ、国際カンファレンスみたいなやつで、
うんうんうん、
まあ、このセクシュアルリプロダクティブヘルスライツのことだったり、
うんうん、
ジェンダーの平等に関することを、
うんうん、
まあ、世界中から人が集まって、
うんうん、
セッションやったり、
うんうん、
まあ、ネットワーキングしたりっていうのをするんですよ、
うんうん、
で今年はだいたい8000人以上の人が165カ国ぐらい、
うん、
なんかから来て、で2000人ぐらいがウェイティングリストで、
うんうん、
キャンセル待ち。
そう、どこでやってるんでしたっけ。
カナダのバンクーバーです。
カナダバンクーバー
で、なんか10万人ぐらいがウェブ参加みたいな、
すごいですね、
めっちゃでかいの。そう、そんでこう喋る人も、
はい、
トルドー首相で、はいはいはいはい、カナダ、
すごい、
夫妻も開会式中、うんうん、最後は喋ったり、
うんうん、
大統領ぐらいの人が来た国も 4,5 個あったり、皇室の人も来たり、あとミーティス始めたタラナバークさんとか、
はいはいはいはい、
なんだろう、もうずっと憧れみたいな人がたくさん来てて、
みんなと喋れたんですか。
そう、まあ、その人たちをこう話を聞いたんですけど、
うんうん、
まあ、すごいのがあるんですね、
うんうんうんうん、
でそれにジョイセフさんっていう国際 NGO のジョイセフさんが、うんうん、まあ、IDD キャンペーンっていうのを日本国内でやってるんですけど、はい、その SRHR が日本でよくなるように、
うんうん、
でそれのアクティビストとして行かせてもらって、
うん、
なんか今度の27日に参議院会館かな、
はい、これ9月放送だけど、
そうだ、
終わった、そうなの、終わっちゃったね。6月の27日にね、もう終わったことになっちゃう、
やった、
はい、
過去やまだやってないみたいなね、
は
い、
私が行けたら行って伝えたいつか。
そういうのがあって、
うんうんうん、
いや本当に何だろうな、いろんな、もう、うんうん、先進国途上関係なく、
うんうんうん、
国世界中から来てるってい
う、うんうん、一番感じ取ったところはどんなところでした。
日本やばいなってことかな。
あなんか日本やばいですね、やっぱね。
なんか登壇する機会とかももらって、
うんうん、登壇したんですね。
そうなんですよ、
うんうん、
あとね、デンマークのお姫様とかと登壇したの、
うん、すごい、すごい。
ITPF のね、事務局長とか、
すごい、
性教育に関して喋ったんですけど、
はい、
若者をコンプリックセクシュアリティエデュケーションがいかにエンパワーするかみたいなので、
うんうん、
ヒュッて入れてもらって、
なんか
日本のこと喋ってきたんですけど、
うんうん、
なんかその例えば、まあ、性教育が手薄、
うんうん、
避妊具もすごい数が少ない、
選べない、
緊急避妊もめっちゃ高い、
うんうん、
で最後中絶は、まあ、
多いし高い、
こう WHO がこう、うん、安全でないって言ってる、
う
ん、
そうね、
方法が、まあ、まだまだ主流で、
うんうん、
10万20万するって言ったら、うん、なんかもうぶったまげるのね、みんな。なんかすごい怒り出す人もいるし、なんでっていう人もいれば、なんかショックみたいな、うん、なんかそれって別にじゃあ、うん、いわゆる私たちがイメージする先進国の人だけじゃなくて、
うんうんうん、
本当にアフリカの子たちとか、
うんうん、
アジアの助産師さんが日本に行って、うん、なんかバースコントロール全部教えに行くよってすごい言ってくれたぐらい、なんかやばくて、
うん、
でもなんかそれだけいろんな国、なんか、うん、その児童婚とか、
うんうんうん、
受精性器切除とか、
うん、はい、
いろんな問題が本当にあって、
うんうん、
切実な問題が、でも、うん、で まあ、みんな大変なんだけど、うんうん、日本が一番大変なのは日本からの参加者が全然いなくて、
うん、あそうなんだ。
結構いろんな国が議員さんとか省庁の人とかもすごい来てて、うんうん、で若者とかだけじゃなくアクティビストだけじゃなくて、うんうん、そういう政府の人とかも来てて両方が来てる感じだったんだけど、うん、
日本人少ない、いろんな国で、う
ん、日本人マジでいない。
あそう、和子ちゃんたちぐらいですか。
5人、女日本人多分5人ぐらい、
あそうい
たかいないかぐらいで、うんうん、でなんか政府っぽい人は全然いないし、ないね、だからなんか、うん、だから日本の問題、日本が抱えてることって気づかれてない、うん、気づいたらめっちゃ驚かれるのね、うんうんうんうん、気づかれてない、言う人がいない、うん、でやばいって気づく政府、こうその政策を作る人たちがいないから、いない、うんうん、なんかどうするみたいな。そのガーナとかケニアとかめっちゃ大統領も来るし、うん、アクティビストも多いし、うんうん、世界も問題に気づいてるから、うんうん、なんか勝手に良くなる感があって、うんうん、まあ、そういうことまでは言わないけど、うんうんうん、ちゃんとなんか計画立てて変わっていきそうな感じがするけど、うん、
日本やばいね、
日本ってなんか先進国って思われてるし、うんうん、取り残されてる感がすごくて、うんうんうんうん、なんかねすごいエンパワーリングな一方ですごい辛かったです、はい、どうすんのみたいな
課題ね、ものすごく大きな課題がガーン突きつけられたみたいな、
うん、そうです、うん、
まあそうですよね、
どうすんのって思って、うんうんうん、でこういうとこにきっとそういう政府の人とかも少ないから、うんうん、日本の政策って全然そういうところに追いつかないし、うんうん、遅れていく一方、
そうですね、
追い抜かされていく感じがすごいするのね、うん、
もう追い抜かされてると思う
んだけど、うん、取り残されて、うん、気づかれてない感じがすごいして、
うんうんうん、そう、切ないね、
うん、アフリカとかの場合は例えばこういうヒニングとかもあるんだけど、うんうんうん、ヘルスケアクリニックが遠いとかストックを確保するのが難しいとか、うん、そういうデリバリーの問題なんですよ、
う
ん
ね、そうそうそう、インフラの問題で
めっちゃ語ってる
ね、アクセスできないっていう問題性なんですよね、うん、こっちはそのあるのに
そのなんか、うん、デリバリーは完璧だけど、うん、そのそもそもそのなんか変な文化観とか価値観とかで、
う
ん
う
ん、
そうね、
あとそもそも男性を過ぎて女性の問題気づかれてないとかで変わらないから、
うん
うん、そのこの間緊急避妊のオンラインの、うんうんうん、こう聞いててもそうだけど、うんうん、なんかもう出来上がったものとの戦いみたいになるから、うんうん、すごい大変そうで、
うんうん、
なんかそういうのはあんまり語ってるところがなくて、うんうん、なんかね、
うんうん、
結構孤独だった、まあ、
日本はすごい孤独だったんだ
辛かった
和子ちゃんみたいな人が言ったことで、うん、やっぱりいっぱい伝えてくれるから、うん、それでまあ悲しかったり苦しかったりもう嫌だったかもしれないけど、うん、それを伝えてやっぱ賛同してくれる人が絶対にいるから、
そうですね、
まあ、今後の活動に変えていってほしいなと思うし、私もまあ聞いて頑張ろうと思う一人の人、まあ、その中の一人なので、
ありがとうございます、まあ、
一緒に頑張っていけたらなと思いますけれども、まあ、そのウーマンデリバーでいろんな力を得たり苦しかったこともあるけど、
うん、
今後、ま、あの実はもうちょっとしたらまたスウェーデンに行かれるっていうことなんですけど、まあ、どういったことを今後の目標とか活動の目標にしていくのかなっていうことをお伺いしたいなと思います。
やっぱりその日本でこのセクシュアルリプロが広まっきちっと守られてほしいっていうのは多分ずっと変わらなくて、
うんうんうん、
スウェーデンには大学院で留学して、はい、うん、こう医療政策、その、はい、どうやったらこうより、うんうん、その、まあ、お金とかのことも含めて、
うんうん、
あと政策評価とか、うんうん、そういうのをやる術を学ぶんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのができたら、
うんうん、
もうちょっとそのこう他の国であって日本でないのなんでっていうだけじゃなくて、
うんうん、
日本でこれをこうしたらこういうメリットがありますとか変化がありますっていうのは数字で出せるようになるかなと思って、
うんうん、
てかそういうのやりたくて、
うんうん、
ちょっとパワーアップして2年後帰ってこれたらなと思っております。2年かな、
うん、2年の間もぜひ日本に発信をし続けてほしいんですけど、
発信はめっちゃしたいと思うのでぜひ、はいはい、ね、フォローとかなんでないのってしてもらえたら嬉しいんですけど、
うんうんうん、
パワーアップして帰ってこれたらと思っております。はい、
あの、はい、私たちの仲間うちみんな和子ちゃん帰ってくるのをめちゃくちゃ待ってるんですよね。
忘れないでください。
絶対
誰だっけみたいな、すごい悲しいなんて、
まあ、それはないでしょうね。存在感がめちゃめちゃありますよね。
ありがとうございます。 そう、うん、向こう行ってね、はい、また勉強してくれたらなと、
はい、うんうん、楽しく頑張ってきてほしいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。3週にわたって、福田和子さん、和子ちゃんにゲストに来ていただきました。
はい、
聞き逃した方は順次ポッドキャストにアップされますので、聞いていただきたいな。全部必見、必聴、必聴です。
はい、
はいはい、3週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福田和子さんでした。ありがとうございます。